こんにちは。今回のディープダイブはようこそ。今日はですね、日本の政策議論で、まあよく聞くようになった、給付付き税額控除。これについて、具体的なシミュレーションを見ながら掘り下げていきたいと思います。これ、簡単に言うと、税金の支払いから一定額が引かれて、もし税額より控除額が大きければ、その差額が現金で戻ってくる。まあそんな感じの仕組みですよね。
そうですね。お手元にあるのは、特定の政治的な立場からではなくて、あくまで中立的な視点で AI が試算したという複数のシナリオ分析になります。これは公的な計画というわけではなく、将来の可能性を探るためのシミュレーションという位置づけです。そこは注意が必要ですね。
そうなんですね。もしこの制度が導入されたら、あなたの家計とか社会全体に、まあ、どんな影響があるのか。今日はその具体的なシナリオを一緒に見ていきましょう。今回のミッションは、これらのシミュレーションから大事なポイントをつかんで、あなた自身が考えるための材料を得ることです。
はい。特に注目したいのは、消費税率をどうするか、それから給付の方法ですね。所得で選別するのか、あるいは全員一律にするのか、その違いが各世帯の、まあ、損得、勘定というか袋具合、それから国の財政、そして世代間の負担にどう影響してくるか、ここを3つのシナリオで比較検討していますね。
では早速そのシナリオを見ていきましょうか。まずシナリオ A から。これは今の消費税率 10% のまま。で、食品なんかへの軽減税率だけをやめて、所得が低い人ほど手厚く給付する選別的なケースですね。例えば年収がだいたい350万円くらいの単身世帯だと年間で6万円ちょっとの給付が見込めると。でも軽減税率がなくなるから負担増がまあ1万円弱くらいある。だから差し引きで5万円ちょっとのプラスですかね。そういう計算ですね。
そうですね。ただここで大きな問題になるのが財源なんです。このシナリオだと軽減税率を廃止することによる税収増、これがだいたい 0.84 兆円と試算されてるんですが、これだけでは給付に必要な総額、まあ、3兆円以上と見られてるんですけど、これを全く賄えない。
全然足りないんですね。
ええ、結局約 2.24 兆円ものかなりの規模の財源不足が生じると試算されています。これでは結局将来世代への負担の先送りになりかねませんよね。持続可能とはちょっと言いにくいかもしれません。
なるほど。シナリオ A は財源的にかなり厳しいと。ではその財源確保のために消費税率を 15% に引き上げるというシナリオ B、 これはどうでしょうか。税率は一本化して給付の仕方は引き続き選別的ですね。
はい。この場合ですね、国の財政は一転して約 11.8 兆円のかなり大きな黒字が見込めるんです。なので財政再建という観点からは、まあ進展がありそうですね。
ああ、それは大きいですね。
ええ。しかし良いことばかりでもなくてですね。
と言いますと、
同じ年収350万円の単身者で見てみると、給付額は約 9.2 万円に増えるんです。
増えますね。
ええ。ですが消費税の負担増も約 6.8 万円と、これもかなり大きくなる。結果として手元に残るプラス分、純収支で見ると約 2.4 万円程度とシナリオ A の時よりも減ってしまうんですね。
あらら、減っちゃうんですね。
そうなんです。さらにこのシナリオだと給付が打ち切られる中所得層から高所得層、それから給付額以上に負担が増えてしまう層も結構多く出てくる。特に現役世代への負担がかなり集中してしまう可能性があるという構造的な問題が指摘されてますね。
現役世代への負担集中ですか？それはちょっと気になりますね。ではもう一つのシナリオ C。これも税率は同じく 15% に引き上げて一本化。でも給付の仕方が違うんですよね。
ええ。シナリオ C は所得には関係なく、家族構成が同じであれば同額を一律で給付する、いわゆる普遍的なやり方です。ですから、単身者であれば年収に関わらず一律で約9万2千円の給付となりますね。
へえ。じゃあ例えば年収1000万円の人とかでも給付があるんですか？それはなんかちょっと意外な感じもしますけど。
そうなんです。例えば年収1000万円、所得ベースで約805万円の単身世帯でも9万2千円の給付を受けられます。で、消費増税による負担増が約10万円なので差し引きするとマイナス 0.8 万円、つまり8000円程度の純負担で済む計算になります。
これシナリオ B だと給付はゼロで負担増がそのまま10万円でしたから、高所得層の負担感というのはかなりわわらぐことになりますね。
なるほどなるほど。その分国の財政黒字はどうなるんでしょう。やっぱり減りますか。
ええ、おっしゃる通り黒字額は約 4.1 兆円とシナリオ B に比べると大幅に減少します。ただメリットとしては中高所得層層もまあ受益者という形になるので政治的な合意は得やすいかもしれないという点、それから世代間の負担バランスで見るとこの3つのシナリオの中では最も取れているという評価になっていますね。
ふーんふーん。
もちろん他の社会保障、例えば年金や医療に回せる財源がその分減ってしまうというまあトレードオフの関係にはありますけれども。
世代間のバランスですか。その視点も重要ですね。日本って高齢者世帯は金融資産を多く持っているけれど所得は現役世代より低い。一方で現役世代は所得はあっても資産形成はまだまだこれからっていう傾向がありますよね。
まさにそこがポイントなんです。この給付付き税額控除という制度は基本的に所得を基準に給付額が決まりますよね。
はい。
でも消費税というのは消費に対してかかる、つまり使う分に応じて誰もが負担するもの。そうすると所得は低いけれども資産はたくさん持っているという高齢者層が比較的多く給付を受けやすくなる。
逆に所得は高いけれども資産はこれから築いていくという現役世代の負担感が相対的に増やしそう、そういう構造的な課題が指摘されているわけです。
なるほど。シナリオ別に見ると財源不足の A はまあちょっと論外というか現実的ではないとして、
B だとその現役世代への負担集中がかなり目立ってしまう。
そうですね。
一方で C は高所得層とか高齢層も含めてより広く負担を分かち合う形になるから世代間のバランスは比較的良い方向になるということですかね。
ええ、そういう評価になっていますね。
というわけで給付付き税額控除の3つのシミュレーション、それぞれの特徴と、まあ、課題を見てきました。いや、財政をどうするか、家計への影響、世代間の公平性、それから政治的にそもそも実現できるのかとか、なんかいろいろな要素が複雑に絡み合ってるんだなというのがよくわかりました。
ええ、本当にどのシナリオも一長一短ありますからね。やはり大切なのはこういう資産を一つの材料として私たちがじゃあどういう社会を目指したいのかということを具体的に議論していくことでしょうね。
そうですね。さて今日のディープダイブはここまでです。最後にあなたにもぜひちょっと考えてみてほしい問いを一つ投げかけたいと思います。今回のシミュレーションは主に所得に注目していましたよね。
ええ。
でももし個人の資産の状況、例えば預貯金とか不動産とかそういうものも考慮に入れて制度設計を考えるとしたらどうでしょう。この公平性とか世代間の影響についての評価ってどのように変わってくると思われますか。特に日本の資産の分布、まあ、偏りなんかを踏まえるとこの点をですね、さらに深掘りしてみるのも面白いかもしれないですね。